FM フージ
FM フージ
Good day
幸福の暮らし方。さあ今月からスタートしましたこのコーナー、幸福の暮らし方です。6月9月12月、そして2月の4ヶ月間にわたって、甲府市から季節ごとの情報をお送りしていこうということで、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府です。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、移住定住コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に、歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していくということで、今日も来てくださいました鳴沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、今日が6月最後で、ここからしばらく会えなくなるのかと思って寂しいわ。
あっという間に
1ヶ月、あっという間ですね。
1週間もね、あっという間だったけど、1ヶ月あっという間ですね。
あっという間ですね。でもどうでした、この番組出てくださって。
ド緊張るでしたよ。まあ今でも本当に緊張してるんですよ。私緊張してて手が震えちゃうから、いつもこの手を椅子の後ろでこう組んで震える手を隠してるんですけど、口だけはペラペラペラ。
どこが緊張してるんだかって、多分100人聞いたら100人がそう思ってらっしゃると思いますけど。
いや緊張しますけどね、甲府っていう街を皆さんに知っていただきたいなという思い一つでこの1ヶ月過ごしましたよ。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ全部を聞いてないという方もいらっしゃるかもしれないので、毎週毎週甲府に関するさまざまなお話を頂戴したので、ここで一度まとめておくことにいたしましょう。はい、まず甲府の特徴です。首都圏から近い、これが大事でしたね。
そうです、うん、アクセスがいいっていうのが一番のポイントじゃないでしょうか、新宿から1時間半、
電車で
中央高速を使っても1時間半、これは楽ちんでございます。
本当にね、あっという間に着いちゃいますからね。はい、
あっという間です。景色が緑 の、 あの山々に囲まれた中を進む電車にゆったり乗って、っていうところが甲府でございます。
そうですね、はい、ちょうどね、あの崎陽軒のシウマイ弁当ペロッと食べ終わった頃にね、
あ、そうなんです。そしてね、ちょっと寝よっかなと思って数十分寝れるっていうぐらいですよね。
そうね、本当ですね。そしてね、この独特の地形のことを鳴沢さんがすごい素敵に表現してくれました。
このね、南北に広がるこの甲府、桃の割れ目ですよ。今ちょうど桃がね、今シーズンになりました。
どんどん出てきましたね。
どんどん出てきました。もう昨日も私2個ぐらいペロリといただき物を、羽出しをいただいて食べましたけど、その桃の割れ目と同じようなスーッと山梨の中の真ん中を南北に長いんですよ。
円形の桃だとこう仮定すると、縦に入ったこの桃の割れ目、
はい、
まさにそういう形をしてるんですよね。
そうなんです。
普通なんかね、まあ、町とか特に県庁所在地だし、まあ、全体に丸い姿と思い浮かべがちですが、縦長なんだぞと。
縦長なんですよ、ね、なんで、県内のどこに行くのもアクセスもいいんですよね、幅が15キロぐらいしかないと、南北には44キロ、およそ、なんですぐ隣の市町村に行けますし、
そしてまた甲府市の中だけでもいろんな地形とか、
そうなんですよね。甲府盆地の、まあ、盆地だから周りが山で、その真ん中をスーッとなってるんで、南と北側が山になってるんですよ、で中心が平野というか、緩やかな坂と、そしてフラットなところと、という形で、甲府から10分ぐらいすればもう山ですよ、棚田が広がる山だし、中央高速道で来ていただいて、インター甲府南のインターで降りていただいたら、その周辺ももう甲府なんですけど山なんですが、あちらも里山の景色が広がって、今トウモロコシのシーズンだからね、緑も綺麗ですし、水田もね、非常に綺麗な状況が今広がってます、
都会の街並みと、そして、山々、さらには農村風景、すべてが楽しめてしまう。
そうです。その多様性が甲府なんではないでしょうか、というところですね。
はい、ね、贅沢な感じがいたしますよ、そして甲府には、まあ、建物、場所、街並みなど歴史を感じられるものが数多くありますよね。
そうです。なんて言ったって 開府500年です、うん、2019年に甲府ができてから500年目を迎えるというこの歴史、
はい、
武田の時代から始まっているこの甲府は、うん、やっぱりその武家というかね、侍さんたちの時代のものもあるし、うんうん、江戸時代のね、うん、その城下町の風情もまだ残ってますし、そして昭和の初期からずっとその高度経済成長期までにかけて、甲府の街がにぎわった、いわゆる今だったら昭和レトロと呼ばれるような街並みだったりとか、横丁だったりとか、古いビルとかね、そういったものも広がっていますし、その中に自然を取り入れながら、また今のものもあり、昔のものもあり、そしてそこには文学者がよく立ち止まって、ここを文化が染み通る街だと称したように、非常に深い文化がある街だと私は思っております。
ね、まさにそうですよ、はい、太宰治が書いた真珠の二人、これの中にね、文化が染み通る街だという表現が最初の方に出てきまして、
はい、
これぜひ物語のコーナーで読ませてもらおうと思って、今一生懸命こう全体キュッとまとめる作業をしてるんですけど、
ありがとうございます。
あの太宰のセリフは、言葉はね、無駄がないので、なかなかカットができなくて、
そういうのあるかもしれない研ぎ澄まされてる人の言葉ですからね。
そうそうそう、でも彼が本当にあの気に入ってね、奥様をめとって、はい、そして穏やかに優しい気持ちで暮らした、それがすごくこう現れている、そんなね文章で、うん、文人墨客が愛した町、
まさしくその通りでございます、
うんね、でさっきおっしゃったように、その城下町らしいあの道なんかも、
例えば
こ
う
攻めてきたらここで
ぐっと曲がるっていう、
そうクランクになってるとこがね、
そうなんですよ、
いかにも城下町って感じなんですね。
そうなんですよ。で旧町名をたどれば、その城下町だった頃のそこはどういう町人さんが住んでいたのかとか、うん、どういう町だったのかが分かるような町の町名がついてるところもあるんでしょ、
うん、あの甲府駅のいわゆる北側ですか、うん、そちら側にはちょっとこう再現したような雰囲気もできてますね。
そうです、甲州夢小路っていうところがあるんですけど、そこにはその城下町の時の風情もありますし、非常に豊かな感じのする場所でして、
そうです、ね、
お土産屋さんから含めて甲府の文化やあのいろいろ特産のものとか、そういったものが全てそこで手に入るようになってますから、
ね、信玄餅もあれば、
はいね、
ワインもあるし、
はい、山梨県内のもろもろもそこで揃いますよ、
ね、シャインマスカットも美味しいわ、
最高ですよ、もう本当にもう農産物の良さが最高ですよね。
そうですね、
もう本当
トウモロコシもこんなに美味しいものだって、まあ、北海道出身の私はトウキビが美味しいと思っていたんですが、なんか山梨に来てこれが本当のというよりも、こんなに美味しくなったんだトウモロコシ、すごいぞトウモロコシって思いましたね。
トウモロコシすごいですよね。
すごいです、甘いです、
甘いですよ、
最高です。さあそんな歴史の話をしているのになぜか食べ物の話になってしまう私たちでございますが、そして、まあ、甲府に移住ということを考えると、どういう世代の方に来ていただきたいのか、あるいは今いらっしゃってるのか、その辺もね先週お話しいただきました、
甲府っていう町はですね、もうどんな方でも受け入れられる町だと思うんですよ、
うんうん、
生まれたと教育機関としてはしたら、その待機児童もゼロですし、うん、選択肢があるという話をちょっとしたんですけども、うんはい、幼稚園も保育園も小学校も中学も高校大学までたくさんの教育施設が揃っています、
うん、
で就職先、
うん、
山梨県内の働く場所っていうのは甲府に、まあ、いろんなところありますけど、うん、就農する場所もありますし、就職する場所もありますし、うん、そして皆さんのどんな世代にも大切な病院、
病院、
そうなんですよ、やっぱりね、どこにこういつ具合悪くなるかわからない、でどこにかかるかとか、どういう医療施設にかかるかとかっていうのってすごく大切なことだと思うんですよ ね、
大切ですね、
突発的なあの病気って起こっちゃいますよね、それに対応する施設もいっぱいありますし、
かかりつけのお医者さんと呼べるようなお医者さん、とにかく病院の数が多い
ということ ですね。多いんです、本当に一般診療所が非常に多いですから、歯医者さんからね、皮膚科、内科、もういろいろありますからね、だからそういった点ではどの世代でも安心して住める街なんではないかなと思います。
なるほど、
はい、
イギリスの向こうを張ってゆりかごから墓場まで、
墓場まで、はい、そうですよ、
甲府ですよみたいな素晴らしいですよね、まあそういった 全体の中のイントロダクションとしてこの1ヶ月いろんなお話をいただきましたが、はい、じゃあ実際に移住する場合その他にもあなたが知りたいと思うことね、終わりなんじゃないでしょうか。今週末7月2日土曜日に開催されます甲府セミナー、こちらではそんな詳しいお話を伺うことができるんですよね。
そうです、7月2日の土曜日12時半から14時半まで、東京は有楽町の駅前にあります東京交通会館の5階、 NPO ふるさと回帰支援センターで、山梨暮らしセミナー甲府の暮らし方を開催します。こちらではですね、もうすでに甲府に暮らして就職したり楽しんでいらっしゃる先輩移住者によるお話もありますし、甲府の方からいろいろお知らせもございますし、どうしてもお渡ししたいノートが、
秘密のノート、
はい、
これいいですよね。
ノートですよ、
ね、あの生きるためのノート、まあ、デスノートってありますけど、リブノートですね、
はい、そうです、うん、ノートですです
ノートです、
はい、ノートがありますですですので、あのこちらお渡ししたいので、はい、あのぜひいらしていただきたいなと思っております。
あ、いいですね、はい、もう一生懸命この移住定住コンシェルジュの鳴沢はるちゃんが一生懸命作ってくれたノートなんですね。ちょっと片鱗だけでもどんなこと書いてあるんですか。
これね、うん、移住を迷ってらっしゃる方とか、うん、今からどこかに移住したいなって思っていらっしゃる方、うん、そういった方にねお渡ししたい気持ちがまとまってくるノートなんですよ。で移住を考えて、うん、あの移住のことをいろいろ計画始めると、うん、これも満たしたいあれも満たしたいっていろんな気持ちが浮かんでくるんですよね。情報もいっぱいになってくるから、そういったものをそのノートを使うことによって、うん、何か一つ気持ちがスッと収まるんではないかなと。これがね甲府に移住する場合にも使えますけど、甲府じゃないところそんなの使っちゃっていいのかと思うんですけど甲府じゃないところでも、うんうん、皆さんが幸せな暮らしがどうしたらできるかっていうためのものを作ったんですよ。
へー、素敵ね、
あのそれが甲府であったらいいなっていうちょっとほのかな思いもありますが、
それ鳴沢さんが書いたんでしょ。
うん、そうです。
ってことは
うんって言っちゃった。
それね、定価つけて売ればいいじゃないですか。
売りたいです。それをただでお渡しいたしますので、
ただでお渡しする、
はい、
ただほど安いものはありません、
はい、
ぜひそのノートを受け取りにだけでもいらっしゃるといいんじゃないかな。
ぜひお願いいたします、
ね、そして鳴沢春子さん、こんなね本当に魅力あふれる女性でお顔も綺麗ですが、
いや嬉しい、
全体に醸し出す雰囲気がなんかねやっぱポジティブですよね。
そうですか、うん、だいぶネガティブだなって自分では思い込んでるんですけど、
いやいやいやいや、
そんなことないですか。
生きてるって素晴らしい、前向きに行くって素敵って、そういうことがガンガン伝わってくる。
ありがとうございます。
ちょっと元気なくなってる人もね、この鳴沢春ちゃんに元気をもらいに、元気注入してもらいにいらっしゃるのはいい。
わかりました、私も必死に生きておりますので一緒に必死に行きましょう。
そうですか、必死、
大事ですね、必死です、はい、
はい、日時は7月2日の土曜日12時半から14時半、お昼のね12時半から午後2時半まで、会場は有楽町の駅降りたらすぐ真ん前のね、
はい、
交通会館、
はい、
いろんな、まあ各県の、アンテナショップなどもいっぱい入ってるところなんでね、はい、なんかブラブラしても楽しいところですね。
ぜひぜひ、
その5階の NPO ふるさと回帰支援センター、こちらにいらっしゃってください。私もよっぽどのなんかとんでもないことが起きない限り、ね、訪ねてみようかなと思っておりますね。はるちゃんちゃんと働いてるから、
ちょっと嬉しい。
そうですか、はるちゃん頑張ってるかな。
ちょっとってかすごい嬉しい。
サボってないかなって見に行きますよ。
もうね全力で取り組んでパンパンになってると思いますけど、もこさんいらしてください。
わかりました、
はい
ね、全力少女はるちゃんが迎えてくれますからね。では鳴沢さん、次回はね2ヶ月間おきまして、はい、9月7日の登場となります、はい、それまでねちょっと名残惜しいですけれども、一言リスナーの皆さんにお願いいたします。
はい、皆さん甲府に暮らしてみませんかということで、甲府のことなら私にご相談ください。いいとこですよ。
いいとこですよ、さあこの甲府の暮らし方、番組終了後になりますがブログに音声データがアップロードされます。あ、聞き逃しちゃったとか、もう一回聞いてみたいなという方はぜひアクセスしてみてくださいね。鳴沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji.